もう一度も SRE 第58回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。
トポタルの菱田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
寒いですね。
いや寒いですね。
もうなんか暖房ずっとつけてます僕。
あ、本当ですか。
あの夏って、はい、僕暑いの全然大丈夫なんで、
はいはいはい、
比較的エアコンは切ってる状態 で、
うん、
でまあ暑いって人がいるんであればつけますよぐらいなんですけど、うん、もう冬もう先週先々週ぐらいからああこれはダメだと思ってずっとつけて
る。早いな。
寒いのがね本当にダメなんですよ。なんか寒いと不快じゃないですか。まあ、暑いのが不快な人ってこの気分なんですかね。
そうなんかそうだと思います。合ってると思う。でも栃木寒いでしょ。
だからもう本当に終わってまして、僕だから寒いから今日は投げないって言って投げなかった試合あるんですよ、はい、ピッチャーで。やだってその時あのそのチーム の、 その先発の一番手だったんですけど、
はいはいはい、
いや今日は寒いからもう無理
それ無理っていうわがままが通じたの。
いやだってそうですね、通じ小学6年生もう、はい、2分の1成人式も終えてしっかり自我が芽生えたちょっとした大人が無理って言ってよくないよなあれ。本当に寒いだろ。寒いっすよ風がね。
それはなんだピッチャーをやると寒いって話なの。そういうわけじゃない。
ピッチャーやる、いやもう全体的に寒くて、
はい、
あんま動きたくないっていう。
あでも野球はやってるんでしょ。
そうだ、ショートにぼったちしてました。だ
でもさ、それピッチャーとあんま変わんなくない。
いやちょっと
え、違う。
ピッチャーだって野球見ててください。あの試合の中で、
はい、
80% ぐらい動いてるのピッチャーですよ。
おうおう、
あんなやりたくないもん寒い時に
えでも動いた方が汗かくじゃん。
いやそれがね通用しないぐらい寒かったんですよあのね栃木とか多分群馬もそうなんですけど、
はい、
風がすごい。
あーなんかそうね、
なんか山から落ちてくるんでしょうか、うん、あの風は、
うん、そうじゃ
ん。どんなに厚にしてもどんなに動いても全て風が温度持ってっちゃうそう、手袋して野球できるならいいですけど右手はやっぱ素手なんで。
はいはいはい。
いやもうダメだった。
いや
ダメでしたね。
寒そうだな、う
ん、じゃあ前回の振り返りからいきましょう。
はい、お願いします。
はい、前回はインテグレーション結合というタイトル、はい、で結合テストの話を、結合テストというかその結合を意識して、まあ、題材は設定ファイルなんですけど、まあ、多面的な観点で設定ファイルのテストをするためにどうするといいかみたいな話が行われましたね。で結構 17.3.6 結合という章は長いんですけど、うん、半分ぐらいが改めてテストは何で重要なのかっていうのを書いてくれてる、うん、で後半その結合テストっていうスコープというよりはあくまでその設定ファイルをテストするときに注意した方がいいことっていうことで、プロトコルバッファに代表されるようなスキーマ言語を使って、定義をした上で設定ファイルと、まあ、その間で使われる、
うん、
プログラミング言語、
はい、
をきちんとテストする必要があるよとか、テストが網羅的にできないこともあるだろうから他のツールのテストを使って別のツールの異常を検知するとかいう例が後半出てきていて、まあ、そういうのを組み合わせながら異常な挙動を検知できるといいよっていう話がありました、うん、かなり発展的な内容かなと思います、はい、うん、はい、まあ、17章まで来るとね発展的な内容多い気がします、
う
ん、
そうですね、
で内容はやっぱ難しかったです。で今日、はい、これで、長かった、
はい、
難解だった17章が終わります。
いやー嬉しい。
そして今回も最後の最後ですが、うん、むずいという感じですね。なんでまあ比較的ここまでも本文をベタ読みするシーンも多かったんですけど、
はい、
まあ、今日今回も例外なくゆっくり読んでいくっていう感じですね。
はい、了解です。
はい、じゃあ最後の章いきましょう。 17.3.7プロダクション環境におけるプローブ、
はい、
ということで、
はい、
プローブっていう言葉がわからないと、まあ、つかみづらいっていう話なので、うん、プローブについて意味を調べると探査するとか、
うん、
徹底的に調べるっていう意味の英単語みたいですね。で Google の英訳じゃないですね、あの、はい、日本語訳の手前、
うん、
英語の SRE ブックの方のタイトルもプロダクションプルーブスって書いてあるんで、
うん、
はい、まあ、あの 翻訳したからタイトルがおかしいってわけではないですね、うん、はい、なのでプロダクション環境をどういうふうに調査をしたりとか、
はい、
まあ、検査をするかっていう話ですね、う
ん、はい、
はい、で、上からいきましょう。ここもまた難しかったですよね。
はい、
はい、
難しかったですね。
じゃあ1行目からいきましょう、はい、テストは基地のデータに対して許容される動作を指定するものです、はい、そう、またね、こうテストの意味からちゃんと教えてくれるんです、うん、もう最後の最後までちゃんと一から組み立ててくれるんですよね、
はい、
話を、
はい、
嬉しいですよ ね、はい、でモニタリングっていうのは道のデータに対する動作が許容範囲に、はい、収まっているかを確認するものです、
はい
はい、でここで言ってるのはだからテストとモニタリングって似たような感じに見えるけどちょっとずつ役割が違うよって話をしてますね、う
ん、はい
はい、で主要なリスクの発生源はそれが基地かどうかに関わらずテストとモニタリングの組み合わせによって抑えることができるように思えるかもしれません、
うん、
はい、しかし残念ながら実際のリスクはもっと複雑なものですとしています。
はい、
はい、というテストとモニタリングの組み合わせじゃ洗い切れないという話ですね、
うん
うん、はい、基地の正常なリクエストの処理がうまくいかなければならないのと同じように、うん、成功しなきゃいけない
と、ね、うん、
はい、基地の問題のあるリクエストはエラーにならなきゃいけないと、
うん、
はい、正常系とか異常系とかっていう言葉を使いますよね、うん、これはうまくいく、これはうまくはいってはいけない、
うんうん、
だから例えばね、認証している状態であればこのファイルは見れる、
はい、
認証してなければ見えてはいけないとか、うん、そういう話、はい、でこの両方を結合テストのカバレッジとして実装するのは概していい考えです、
うん、
リリーステストとして同じリクエスト群をリプレイすることもできますと。基地の正常なリクエストをプロダクション環境に対してリプレイするものとそうではないものとに分類すればリクエストは以下の3つに分類できますということで、ここではリクエストの分類が始まったと。で3つある、はい、1つ目が基地の異常なリクエスト、
うん、
もう一つがプロダクション環境に対してリプレイできる基地の正常なリクエスト、
うん、
3つ目がプロダクション環境に対してリプレイできない基地の正常なリクエスト、
うん、
はい、ここまで大丈夫ですか、
うん、
はい、はい、リプレイっていうのは再現性があるっていう話ですね、うん、はい、というわけで、まあ、異常なリクエストが1つと、うん、正常なリクエストにもリプレイできるできないで2パターンあって合わせて3種類という話、うん、はい、で結合テストやリリーステストでこれらは利用できる、
はい、
でこれらのリクエストの多くはモニタリングのプローブとしても使えますと、うん、はい、でここでプローブという言葉が出てくる、
うん、
だからモニタリングの項目としても、うん、据えることができる、なぜなら再現性があるからっていう話だと思いますね、
うんうんうん、
はい、で、全く同じリクエストが2つの方法で検証されていることから、ここがちょっと飛んじゃうので、
うん、
補足しておくと2つの方法で検証されているというのはおそらく上で説明した結合テストやリリーステストのことを指している、
うんうんうん、
要するにアプリケーションのテストで結合テストとかリリーステストをやっているんで、はい、その次読みますけど、
うん、
そういったモニタリングプローブの仕組みをデプロイするのは不要であり原理的に意味がないように見えるかもしれません、
うん、
はい、まあ、ここで言いたいのは、リリーステスト結合テストをやったんであればモニタリングの仕組みっていうのはいらないんじゃないっていう話をしようとしてる、
うん、
まあ、モニタリングっていうのはその定点的にテストを繰り返すっていうものですけど、はいはい、で、結合テストとかリリーステストっていうのはそのバージョンが変わってコードがアップされた先で実行されるものですよね、
うん、
あのテイストは全然違うんですけど、それらはどっちも重要だという話をしたい、うん、はい、でこの2つの方法はいくつかの問題からプローブとは異なっているのです。なので以降プローブといった時にはモニタリングプローブを指していると思っていただいてよくて、モニタリングの項目、要するにテスト結合テストとかリリーステストでやってる項目をモニタリングしているようなシーンを想像してもらえればいいかなと思います、はい、じゃあ なんで結合テストとかリリーステストだけで問題があるかっていう話を3つ出していて、1つ目、リリーステストはおそらくフロントエンドと偽のバックエンドと結合したサーバーをラップしている。テストなんで、
うん、
バックエンドはダミーだよね、
うん、そういうことですね、
はい、あとプローブテストはおそらくロードバランスを行うフロントエンドと別個のスケーラブルな永続化バックエンドと合わせてリリースバイナリをラップしている、
はい、
はい、プロダクション環境なんで、
そういうことですね、
はい、はい、でフロントエンドとバックエンドはおそらく独立したリリースサイクルを持っていて、うん、こういったサイクルのスケジュールの頻度は様々であると、
はい、
はい、 なのでプロダクションリリー、プロダクション環境で動作しているモニタリングプローブはそれまでにテストされていない設定の下にあることになりますと言っています。はい、なんかプロダクションはプロダクションでしか完全には再現されないよねという話かなと思います。はい、あと補足でこれらのプロダクションのこれらのプローブは障害を起こすことはないはずですが、仮に障害が起きたとすればそれが意味をするのはフロントエンド API かバックエンド API がプロダクション環境とリリース環境との間で等価ではないということです、うん、はい、まあ、ここも結構当たり前なことを言っていて、
はい、
プロダクション環境に対するモニタリングがこける、
うん、
でも、フロントエンド環境とバックエンド環境っていうののテストは通ってるってことであれば、うん、はい、単純に本番とリリースのテスト環境が差異があったよねって話ですよね、
うん、
はいはい、でプロダクション環境とリリース環境が等価でない理由が分かっているならおそらくそのサイトは壊れてます、
うん、
はい、ということで、まあ、ここまで前半部分が終わるんですけど、
はい、
ここまでで話したいことはやっぱりそのプローブといっているのはモニタリング、リリーステストとか、
うん、
結合テストでも再現可能な、
うん、はい、
基地の正常なリクエスト、
うん、
まあ、異常なリクエストでもいいんですけど、うん、まあ、そういったものをモニタリングの項目として据える必要があるかという問いに対して、
はい、
まあ、どっちも必要だからやった、あの両方加味してやった方がいいよという話をしているという感じですね、はい、なんで結合テストは万能ではないと、
うん、
なのでそれをカバーリングする位置づけとしてモニタリングプローブがあるよという話かなと思います。はい、じゃあ次いきます、
はい、
でここでまた別の話が始まってて、アプリケーションを徐々に置き換えるプロダクションアップデータ、
はい、
これあの訳を見、訳じゃない、英文見るとアップデータのことを言ってるので、うん、何かしらプロダクション環境を更新していくようなそんなツールを思い浮かべていただくといいかなと思います、うんうんうん、そういったアプリケーションを徐々に置き換えるものもプローブも徐々に置き換えていく、アプリケーションに合わせてモニタリングの内容が変わるので、
はい、
まあ、そういった状況においてリクエストを送信する新旧のプローブと新旧のアプリケーションの4パターンあるよねと、
はい、
それらの組み合わせがどんどん生成されていくよねって話をしてます、うんうんうん、はい、まあ、Google を題材にしてるので基本デプロイはロールアウトをしていく必要がある、うん、っていう感じですね。ちょっとずつちょっとずつアプリケーションを変えていく必要がある、うん、なので状態が変わるっていう、
うん、
それがアプリケーションとプローブの両方があるからっていう感じですね、はいはい、でそういうシーンの時のまあ、注意事項みたいなのがこの後始まる感じですね、
はい
はい、このアップデータっていうのは4つの組み合わせのうちどれがエラーを生成したのかを検出して基地のいい状態にロールバックできます、
うん、
めっちゃ便利、
うんうんうん、
はい、なんかプロダクションアップデータって何するの、更新するだけじゃないの、
はい、
と思うじゃないですか、
うんうんうん、
それがやっぱりこういったその4つの状態の組み合わせで異常は何かっていうのをきちんと検知してくれるツールとしてプロダクションアップデータを指しているという、はい、素晴らしいですね。
はい。
で、通常アップデータは新たに起動したアプリケーションの、ごめんなさい、新たに生成したアプリケーションのインスタンスがそれぞれ大量のトラフィックを受信するために準備できているかを確認しますと、はいはい、で基本的に新しく生成されたアプリケーションって、うん、すぐに準備状態にはならないですよね。起動の時間かかったりとか、
うんうん、
なので短期間健全じゃない状態として判定すると、
うん、
はい、まず最初にでプローブがすでにプロダクションレディネスチェックの一部として検査済みであればアップデートはいつまでも安全に失敗し続けユーザートラフィックが新バージョンにルーティングされることはありませんと、うん、はい、でアップデートはエンジニアに時間ができ問題の発生条件を診断できるようになるまで一時的に停止したものにしておき、その後にプロダクションアップデータでクリーンにロールバックするべきでしょうと、うん、はい、というわけで、まあ、そういったプロダクションアップデータ、
うん、
どんどんそのプローブとアプリケーションを置き換えていくようなツールの、
はい、
まあ、注意みたいなのが急にここでお話されているという感じ、
うんうん、なるほどね、ここはやっぱ急だったんですね。
まあ急というか話題はちょっと変わってますよね、うん、 まあ、なので、まあ、それだけ逆に言えば、
はい、
そのプロあプルプローブか、
はい、
プローブがかなり重要視されていて、うん、アプリケーションと連動してきちんとロールアウトされるようなツールっていうのが、うん、多分 Google の中にはある、
うんうんうん、
はい、しそれを作るのにもまた一苦労あるっていう解釈でいいんじゃないかな、うん、
なるほど、はい、
思います。
なるほど、
うん、はい。でプローブによるプロダクションテストは採点に対して保護を提供するとともにエンジニアにはっきりとしたフィードバックを返します。まあそうですよね、なんかアラートとかなったりとかしますんで、はい、でエンジニアに対するフィードバックが返されれば返されるのが早いほど良いと、はい、でテストを自動化してエンジニアへの警告の配信をスケーラブにしておくのもいいでしょうと書いてあります。もうこの辺は当たり前の話かなと思います、うん、はい。で最後にまあこれもこうした方がいいよって話なんですが、各コンポーネントに置き換えられている置き換えられようとしている古いバージョンのソフトウェアと、うん、ロールアウトしている新しいバージョンがあるとしましょうと。で新しいバージョンは古いバージョンの通信相手に通信するかもしれません、
うん、
はい。まあ、フロントバックエンドで分けるとしてフロントが新しくなった時に、うん、古いバックエンド見ちゃうかもしれない、う
ん、はい
ですね、はい。で古いバージョン、あこの通信相手には非推奨になった API を使わなければならないことがある。バージョン変わってるんで、
うんうん、
なんだけど使う側が、あのいや違うか、バックエンドが新しくてフロントが古いとしましょうかね、
うんうんうん、
そしたらあのバックエンドでも新しく非推奨になった機能をフロントで使い続けるなんていうシーンは、はいはい、
うん、
まあ、考えうると。
わかりやすいですね、うん、
はい。で、あるいは古いバージョンの通信をする相手が新しいバージョンになってるかもしれず、その場合にはまだ適切に動作しなかった API を使うかもしれません、
うん、
しかし今ではそれが動作するのです、
うん、
はい。将来互換性のためにこういったテストが十分な API のカバレッジを持っていることを願っておくべきでしょうと、まあ、なのでそういったものも加味しながら互換性を、パスするためのモニタリングプローブとしても活用ができるという話だと思うので、うん、まあそのバージョン、そのアプリケーションバージョンによってテストの内容って大きく変わっていく、はい、連動して完全に変わっていくんだけど、うん、モニタリングプローブだけはそれが動作しているかっていうのを常に確認し続けるので、うん、そのバージョンサイトかっていうのも早く気づけるし、
うん、
それがずっと、正常であるようなテストっていうのを作っていけるといいよねっていう話をしている、う
ん、なるほどな。いや、なんかこうテストっていう言葉だけを切り取ってしまうと、そのプロダクション、そのプロダクションに行くまでの対を対象としてなんか読んじゃいそうな気がしますけど、今回の話はプロダクションっていうものに対してもそのモニタリングプローブっていうものを使ってそのシステム自体、なんだプロダクション要はリリースしたシステムに対してもそのこういうふうにテストできるからやってみたらっていう話をしてくれてるって感じで、
うん
うん、ざっくり捉えるとそういうふうに捉えたんですけど、
そうですね、はい、
なるほど。
まあ、多分ここまで読んできて、
はい、
結合テストとかいろんなテストがある、まあ、1個前は結合の話をしてるんですけど、はい、 そうですね、そういうのをやった時のモニタリングの存在価値って何みたいな、
はいはい、
まあ、多分あってたんじゃないかな。疑念としてその読者に対するさらに踏み込んだ、
うん、
投げかけとして、
はい、
それを前提に章を展開してる感じかなという気がしますね、
うんうん、
はい。
結合テストまでやってたら結構テストとしては十分じゃないみたいな気持ちにもなりますもんね。
前回で言うとさらに結合テストでも洗い出せないやつを他のツールも使ってカバレッジを広範囲になんでしょうね、
はい、
しつつ異常予期せぬ異常にも気づけるようにしましょうみたいなこと言ってて、うん、もうなんか結合テスト感も絡み合うようなそんなすごいスケールの話をしてるんですが、
はい、
いやそれでもなおまだ壊れるよねってい
う
話をしていて、
うんうんうん、はい、
プロダクション環境にプローブというタイトルで、
はい、
どうやってプロダクション環境を探索するか、
はい、うんうん、
正常な状態を保つか、
うん、
それを確認するかっていうタイトルになった。テストって 正常に動作しているかっていう、ざっくり言うと、
はい、
正常かどうかっていうのを確認するものだと思うんですけど、それのスケールがかなり大きくなって最後一番大きくなってますよね。
うん、そうですよね。
じゃあプロダクション環境結局大丈夫なのかっていう問いに対して、うん、もう最大限答えるような内容になってるんじゃないかなと思って、
うん、なんかこうテストっての範囲なのかもしれないですけど、ここはこう個人の感想になってしまうんですが、なんか言葉のこの文章の中でも使われているモニタリングっていうこう範囲にも見えるなっていうのは個人的な感想として思ったんですよね、はい、そのモニタリング自体も何かのメトリクスを取るっていう範囲でモニタリングっていうふうには言ってると思うんですけど、システムをその眺め続けるというか、システムが正常に動いているかどうかっていうのを見続けるという側面でいうと、なんかこのプロダクション環境におけるプローブっていうものは、なんか意外とこうモニタリングって範囲に収めちゃっても、実はこう僕個人としてはしっくりくるかもなみたいな気持ちにはなりました。
確かに確かに、まあ、多分位置づけとしてはテストだけでは、
うん、
でここで言ってるテストって何かっていうと、そのコードが変更された時に伴って行う全てのテストを指そうと思ってると思うんですよね、うん、
はい、
結合テストとあと何でしたっけ、結合テストとリリーステストまで入ってるんで、
はいはい、
まあ、あのお客さんのところに新しく書いたコードが出ていくまでのいろんなテストを指していってると思うんですけど、やっぱそれでカバーできない部分をモニタリングで補っていくという、そういう話なので、うん、まあ、モニタリングのカテゴリーにしてもいいような話かなとも思いますね。まだ観点がテストですよね。
うん、そうですね、うん、確かに確かに。
なのでまあここに入ってるような気はします。やっぱ結合テストって結構モニタリングに似てて、その複数のパスを通って最終的に OK か NG かっていうのを確認できるじゃないですか、
はい、
なんでやってること自体は一見モニタリングと被る部分も多い
っ
ていう話なんですよね。だから、まあ、例えばですけど、そのモニタリング SaaS からその特定のエンドポイントに特定のリクエスト投げて、それが200で返ってくるかっていうのをずっと定点でモニタリングしてたとするじゃないですか、うん、それって結合テストの時に全く同じ要件が決まっていたら、それ用のテストがあるはずで、
うん、
やることっていうのはそのエンドポイント HTTP リクエストで特定のデータを投げつけるだけなんですけど、うん、でやってること一緒なんですけど、
うん、
その役割が全然違う、発火のタイミングも違う、う
ん、あ、そっか、
っていう話があって、まあ、なんか全然役割が別だし、お互いは、交換関係にあってプロダクションが大丈夫かどうかっていうものをちゃんと証明するや、なんでしょう、機能となっているよという話かなと。
なる
ほど。なるほどとなります、
ね。なるほどってなりますね。いや、一番面白かったかも、ここ。
ああ、よかったですね、それは。だ何層にも何層にもテストが重なり合って、
はい、
プロダクション環境の正常性が保たれてる
っていう
し、保つべきだという話をしたいんじゃないかなと思いました。
うん、
読んでいて。
うん、
だから 17.3 のタイトルは大規模なテストなんですけど、うん、まあ、こういう話なんですね。
そうですね。なった、うん、あ、はい、ありがとうございます、
はい、じゃあまとめに行きます、
はい、
もうさらっと書いてあるんでここをスッと読んでしまうんですが、はいはい、テストはエンジニアが自分のプロダクトの信頼性を改善するための投資としては最も見返りが多いものの一つです、
はい。
テストはプロダクトのライフサイクル中で1回や2回だけ使われるようなものではなく、継続的に行われるものですと。いいテストを書くために求められる労力は、強力なテストの文化を推進するインフラストラクチャの構築とメンテナンスのための労力と同じく莫大なものになりますと、はい。問題はそれを理解するまでは修復できません。そしてエンジニアリングにおいては問題を理解するにはそれを計測しなければいけません。本章で紹介した方法論や手法はソフトウェアシステムにおける問題や不確実性を計測するためのしっかりとした基盤を提供し、エンジニアによって書かれユーザーにリリースされるソフトウェアの信頼性に根拠を与えるための助けとなるでしょうと言っています。
はい、
はい、まあ、なんかいいまとめ、
うん、
ですね。もうこれだけ読んで何か分かった気になることはないですけど、ここまで読んだ上でこれを読むからそうですねと
なりますね、
うん、 なんかこう地に足がついた章、まあ、読むのはちょっと難しかったですけど、まあ、それをちゃんと読み解くと、うん、しっかりその目的意識がある中で書かれた内容かなと思いますね、
はい
はい、なのでテストは難しいけどものすごく使われるから、
うん、
それを加味するとリターンかなり大きいんだという話、うん、あとはまあやるは簡単ではないので、うんまあ、インフラストラクチャー部分の助けっていうのは必須みたいなことを話してますね、うんはい、でさらにテストの役割っていうのは正常性とかっていう話だけじゃなくてその不確実性を計測するのに役立ったり、うんはい、またカバレッジとかはねまさにそのテストが ね、うん、ねできてる範囲の話だったりするので不確実性の計測にも役立ちますし信頼性の根拠にもなると、うん
はい、
信頼性が損なわれた時になぜっていう問いに対してテストがあると、
うん、
そこに対して根拠を与えられたりとかっていう話にもなるので、うん
はい
はい、単にアプリケーションの何でしょう品質を担保するという役割、うんだけではなくて SRE 要するに信頼性に責任を持つ SRE の観点から見てもテストって非常に重要だよねっていう結論になるかなと思います、はい、はい。で次は
まだまだ続く
18章、
はい、
SRE におけるソフトウェアエンジニアリングという話なので、
はい
まあ、そこもまた読んでいきましょう。でまたちょっとまだ難しい話が続くとは思います。
ですよね。はい
はい、もう実践の章というか枠に入っちゃってるので、はい、
そうですよね、
はいまあ、次以降も大変だと思うんですけど、
いや楽しく読んでいきましょう、
はい、皆さんと一緒に頑張ってやっていければと思います、はいはい、じゃあ今日分以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。